はい、どうも、小田急線です。今回も前回に引き続き特別回です。というのもですね、佐野ラジオくんとマジで当分の間収録するタイミングがちょっとつかめないんで、まあ、お休みしようと思ったんですけど、今回ご縁がありまして、なんと岡山でですね、去年の夏公開収録を一緒にした海ラジの勝江さんとラジオを撮ることができました。ので、そちらを公開しようと思います。テーマは音楽性ということで、前半を音楽、後半は性。まあ、いつもサタラジですね。を配信しようと思います。後半はさらにゲストが増えますので、お楽しみください。ラジオの機会を、まあ、与えてくださった、チカさんという方がいらっしゃるんですけども、この方はですね、岡山の音楽イベントをいくつも行っている方で、今回僕は7月6日の土曜日に行われたライブイベントの、ワルツのライブレポートを書きに岡山に向かったという流れがあります。で、それで、まあ、その翌日に、カフェ、デンカフェさんというところをですね、場所をお借りして、ラジオイベントを行える次第となりました。お越しいただいた皆さん、差し入れをいただいた方、本当にありがとうございました。ワルツのライブレポートは、近日公開予定となっておりますので、ぜひ、小田急線のツイッターから読んでもらえると幸いです。前向きちょっとありましたけども、お聞きください。
新宿2丁目系シンガーソングライターの勝江です。普段は、YouTube とか Twitter にいます。はい。で、まあ、東西線さんって言っちゃった。小田急線さんとは、まあ、旧知の、中でして、ね、
去年もね、まあ、公開収録。
そう、去年まで海ラジってラジオやってまして、で、まあ、それが終わってですね、まあ、僕はプラプラ、相変わらず、新宿二丁目系シンガーソングライターの活動を続けております。で、この度ちょっと縁がありまして、このようなサタデーライジャーフィーバーさんですね。
ありがとうございます。
はい。お呼びいただけたということで、ありがとうございます。よろしくお願いします。
お久しぶりです。
お久しぶりです。
なんか、ね、今回は、なんと、デンカフェさんで場所をお借りして、
はい。
収録しております。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。まず、ここ、岡山なんですよ。
そう、岡山で、なんと収録しております。
岡山です。
ね、まあ、カフェ利用を、しているお客さんの中で、ラジオ収録しているというね。
そうですね。
なかなかちょっと、意識すると緊張して喋れなくなるから、見ないようにしてるけど。
でも、まあ、はい、突っ込まないで。
ワルツ、鈴木さんお疲れ様でした。
ありがとうございます。
オープニングアクトでね、やってもらいまして。
はい、ありがとうございます。
聞いてましたよ。鈴木さんの勇姿を。
勇姿
なんか、勝江さんと自分住んでるとこが、まあ、めっちゃ近いじゃないですか。
近所なんですよね。
めっちゃ近いのに、岡山に着かないと、こうやって喋る機会がないってやばくないですか？
せっかくすれ違ってばっかりだね、僕
たち。いや、ほんまに。こういう場でやっと話す機会
が、あの東京で。
みたいな感じで。で、今回、自分がその岡山に来たのも、ワルツ、岡山でやるってなって、で、その主催のチカさんが、まぁ、ちょっと、ライブレポートを書いてもらえないかって、オファーをいただきまして、
うん、
こうして岡山市でラジオができちゃって、うん、もうありがとうございますって
感じです。ありがとうございます。
ありがとうございます。チカさんと会ったのが、昨日で初めてなんですけど、
あ
言うてまだ、会話5分ぐらいしかしてない。ほんまに、だからなんか、人となりがまだちゃんと分かってない中、仕事も依頼してもらったから、マジですごい人なんやろな。オファーもらったきっかけが、まあ、同い年で、まあ、環境も似てて、で、まあ、誕生日もすごい近いみたいな理由でオファーしてくれたんですけど、自分が同じ立場やったら、多分それできない。だからほんまにその踏み込めてるのがすごいな。
ああ。環境って何です
か？その、まあ、同じタイミングでフリーランスになったっていう話なんですけど、結構境遇が似てて、 で、それで同い年やのに、まあ別の視点で、まあ生き方も全然違うから、うん、その視点でまあライブレポート書いてほしいみたいな感じで、言ったんですけど、マジで音楽知識がないから、うん、それをどうやってその別の言葉で補おうかな、みたいな感じで、考えあぐねてるみたいな感じ。
さっきワルツの意味聞いてました、
ね。そうそうそう。じゃあワルツが、その3年目で、ちょっと終わるか終わらないかみたいな話をするって言って、なんでその3ってその意味、なんかワルツの3っていうのがよくわかんなかったから、勝江さんに聞いたんですよ。ちょっと、教えてください。
え？ワルツっていうのは3拍子っていう意味なんです。
で、それで1、2、3で、3のタイミングで、まあ、やめようか、みたいな。でももう4年目にやったってことは、少なくともあとね、2年は、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、フィーとかやる。
心が悪いん
でね。そうですよね。そうですよね。
よろしくお願いします。まあ僕、出る側ですけど、ね、呼んでいただきたいなと思います。
じゃあ、ほんまに勝江さんに、その音楽的な話聞くのめっちゃ好きで、昔の、椎名林檎のね、椎名林檎のあの歌詞の解説してもらったじゃないですか。あの、丸の内サディスティックの解説。
そう、ちょうどあれ、確か丸の内先生に乗るタイミングだ
ったんですよ。そうそうそうそう。
で、たまたま椎名林檎の話をしてて、
そうそうそうそう、
で、なんか丸の、ま、そういえばこれ丸の内サディスティックのこの場面ですねって言ったら、
うんうん、
え？どういうこと？
そうそうそう。
で、まず、丸の内サディスティックって曲は、その丸の内線の駅名が出てきますよ、ね。
うんうんうん。
で、お茶の水で、その、お茶の水って駅は、その楽器屋が集結しているから。
そう、全然そう、背景がね、わからんから。
19万も持っていないお茶の水っていうのは、楽器買えねえよ、バカっていう意味なんですよ、ね。
そうそうそう。いや、あれも、最初なんか、滞納してる税金みたいな。19万円って結構なかなか出ない数字だから。
そうそうそう。
あと、グレッチ。
あ、そうそう。グレッチって ギターの名前に。
グレッチはマジで教えてもらうので、トンファーかなあかんと思ってたから。グレッチでぶってって、だってぶってって、結構もうフィジカルに殴るから、
そうね、
絶対そうやろみたいな。でも椎名林檎とトンファーが結びつかへんから、多分別の意味なんやろなと思ったんですけど。
あの、そんなことあるって思います。あ、そうかって、あの、僕はすごい発見だった。あ、音楽が、わからない人にとっては、本当にグレッチってトンファーとか、武器に、このアラウンサーの上では武器でもないからと思われるんだって。
いや、だからね、ほんまに、めっちゃ怖いのが、そのライブレポートで、その、リンゴのトンファーみたいな感じの、もうとんでもない言葉の使い方してないかどうかだけですごい怖くて、絶対それを踏んじゃいけないと思いながら。
いや、まあでもそれはもう腹くくって書くしかないと思う。腹くくって書くしかないですね。
ほんまになんかその、まあああいうライブイベントに実際にフルで見ることも全然なくて、なんかすごい。ほんまにいろんな人たちが出て、演じてて、語彙力がなかったですね。すごい。こんな格好するんや。
こんな格好するんや。
そうそうそうそうそうそう。だからなんか、うまいことね、その、やった人が、書いてくれてありがとうって言えるようになれたらいいけど、マジで、ちゃんと言葉調べようと思って。
ああ。
そう。
いや、でも調べるにも、あれですよ。あの、調べるための語彙力いります。
ああ、そうなんだな。
言葉がわからない人は、ググれないですから。
ほんまに、ほんまに。
それはめちゃくちゃ気をつけた方がいい。
そう。
え、この概念、なんて言葉なんだろうっていうのがわかんないと、ググれないです。あの、なんだろう、ふわっとした音とかでググることになります。
もうほんまに
何やねんってなる。
管楽器もまあマジでわからんくて、僕、あの、トランペットとか言ってたんですよ。トロンボーンの人。
TP。トロンボーンは TB です。
で、絶対だから、本上げする、その記事アップする前に、ちゃんと音楽わかる人に読んで、もらってから、あげんと、マジで失敗する。
そうか。
あとね、一個、その、ワルツのイベント終わってから、その、 自分寝るまでに1時間ぐらいかかったんですけど、それが、その眠れなく、興奮して眠れなかったわけじゃなくて、あの関係者用のリストバンドをつけたじゃないですか、ワルツのね。で、楽しかった、寝ようと思って、そのリストバンドをね、外そうと思ったら、あ、外れないんですよ、マジで。
あれ、
布製のリストバンド。
あれ可愛い。
で、え、これどうやって外すのと思って、1時間ぐらいなんか引っ張ったり、なんか、歯で、
そんな話
で、歯でやったら、あ、これ歯折れるわ、と思って。で、これ僕、うん、ライブレポート書き終わって、なんで僕このハードリストバンド噛み切れるんだろう。で、それね、でももう夜中やから、うん、ホテルのフロントもいなくて、
あ、
なんかその用があればまあ無線、なんかその外線でって言ってたけど、うん、でもライブのその バンドを切るために呼ぶのって、どうなんやろと思い出して、で、それで、でもね、そのホテルが入り口に、うん、あの、歯ブラシとか、カミソリとか、自由に取ってくださいってあって、カミソリやと思って。
あ、なるほど。
そう。
これならいけるやん。
そう。で、カミソリをパッて取って、うん、で、それでまあ自分の部屋に戻りました。うん、でもカミソリでじゃあ、その、ワルツのそのリストバンドをこうギコギコしようと思ったら、まあ、カミソリやから、切れないんですよね。その、うまいこと安全になってるから。で、それで、その、ホテルの、あの、浴室っていうか、トイレの、なんか硬い部分に、ガンガンってその、カミソリを、その、あの、プラスチックの部分を砕くために、あっ叩きつけて、
異常者です
。で、刃の部分を剥き出しにして、で、それで、ね、その、カミソリを口で加えて、で、それで、その、リストバンドを、ギコギコギコギコって、深夜の2時ぐらいに、やってて。
大丈夫ですか？犯罪に巻き込まれてたんですか？
で、僕これ、岡山で、拘束された人の脱出してる。ギコギコギコギコって言って、で、ブツンって切れて、よかったけどよくないと思う。その いや、でもさ、なんかそれでチェックアウトした時に、お忘れ物ないですかって言われて、いや、ないけど、砕いた、なんかその、カミソリの刃がトイレにあるけども、いいかも。何に使ったんやろと思われるやろな。いや、ほんまになんか、うん、なんかね、そういうのあるんですよね。うん、その、グレッチがトンファーやったと思ってたのとか、なんか聞けばいいのに、聞かないって、後で恥かくみたいな。
マーシャルも、そう、
説明したとき。そう、マーシャルの匂いで飛んじゃって大変さって歌詞も、マジでシンナー系のやばいやつなんだな
と思って。そう、で、僕がその、それはマーシャルっていう名前のアンプ、そのギターの音を出す装置があるあって、で、その匂いのことを言っているんですよっていうね。
いや、ほんまに。
そう、まずそのギターの音を出す装置っていうところから説明しないといけないなと思って。
そう。
アンプって言っても触んないから。
いや、でも、改めて解説を聞いたら、うん、なんか、椎名林檎ってマジで、あの、昔のね、和歌の歌合わせみたいに、分かる人に分かるやろ、みたいな、言い方、するなぁと思って、これ嫌やなぁと思って。もっとさ、なんか、ジェネリック的な言葉の使い方してよって思って、分かるように。
いや、しないでしょ。その、って書いてさ、うんうん、肝心するような女でさ。しないでしょ、そん
な。でも、椎名林檎に結構やっぱ影響を受けてる時って、結構なんかその、文字のね、
うん、
そのツイートの投稿とかも、なんかシンメトリーになるようにするとか、やりませんでした。
ちょっと待ってレベル高いと思う。
いや、
椎名林檎に影響を受けるレベル1は、うん、あの、せいぜいその言葉遣いに漢字が多くなると
か、なるほどね、
そのとか、うん、あのとか、
うん、
このとか、
ああ
いうのはなんか感じになっちゃう。で、あと、下もとか。
ああ、そうね。
ひょっとしたらそういうのがあるかもしれない。
え、シンメトリーはレベルでいくつぐらい
レベル、700ぐらいじゃない
ですか。嘘
いや、めっちゃ。
僕、あとめっちゃ偏見なんですけど、めっちゃ偏見なんですけど、ハイライト吸ってる女の人いるじゃないですか。うん、あの人って椎名林檎ファン以外にいるんですか
いるでしょそれはいるよ
男の影響か、椎名林檎以外で。
彼氏がハイライト吸っててもらってたとか。
あー、なるほどね。
そうで、いつの間にか私ハイライト吸う女になっちゃった。
結構強いですもんね。
あ、そうなんですか。
強い。
タラコロのこと全然わかんない
けど。セッターとかも吸ってる女人いますけど、うん、めっちゃ強いですもん。
あ、へー。うん、
ね、だからそういう感じで、まあ、結構恥を。書いて生きておりました。
あ、でも、なんか、そうやって 勝手にこう、返し、分かった気になっちゃって聞かないって感じなんじゃないですか。
ええー、なんか恥、まあ、どうせ恥かくんやろなって思ってはいる。絶対間違ってんやろな、みたいな。
あ、とりあえず分かったことにしちゃうみたいな。
そうそうそうそうそうそうそう。うん、その、ワルツの時って、音楽やってる人しか、まあ、ほぼいないから、ほんまにアウェイだったんですよ。アウェイというか、まあ、黒子として見てたから、逆にそれでよかったんですけど、
うんうん、
なんかその、自分と全く関係、自分が知らない分野の人たちがいっぱいいる場って、ほんまになんか、緊張しないですね、逆に。
もうあ、そうです。
だって比べられないから、自分
は。ああ、
そうそうそうそうそうそうそうそう。
他の誰か。
そうそうそうそうそう。やっぱり意識とかします？他の演者さんの演奏み
たいな。え、めっちゃします。
こうやりたい。
でも、うん、自分とやってること全然違うなって思
う
の。この音楽を演奏するってだけでも、その表現したいことは音楽を演奏してやることかもしれないけど、表現したいことはやっぱ違うじゃないですか、ね。
ああ。
だからその表現したいことが被ってない限りは、うん、そんなに意識まではしない。
そうか。
ちょっと。ただその、やっぱりその技術的に、歌うまいとか、
うんうん、
ピアノ上手とか、うん、そういうのだったら、ああ、すげえなーって意識しますね。
ああ。これ演奏できるってだけでも、マジで。もうその時点でもう100点なんですよ。
甘いな。
ドラム弾けるすごいみたいな。叩けるすごいみたいな。
甘いです。
いや
まあでも、旗から見たらそうなのかもしれないです。僕も、記事書けるイコールすごいって思います。
うん、ああ、やっぱりなんかこう自分が違う分野。
わかんなさすぎて、うん、できるだけですごいって思っちゃうってやつです。
うん、ああ、そうか、うん。そうかもしれない。そうかもしれない。なんか、僕もさ、恥をさらしたので、カツエさんもなんかちょっと
知ったかぶりエピソードですか、
うん、
知ったかぶりエピソードいきなり振られず。
打ち合わせしてないから。
打ち合わせしてない。なんか知ったかぶった経験。よく、正直音楽は知ったかぶりするタイミングはあります。
どういう感じ
これ聞いたことある的な。
ああ。
で、別に、最近はないんですけど、一番ひどかったのは大学のバンドサークルになって、
うんうんうんうん、
その時に、その、ポストロックってジャンルが流行ったんですよ、
うん。
で、ポストロックってジャンルは、正直僕全然好きじゃなかったんですけど、
ほうほう
でももう、その、もうバンドサークルの中では、僕がいたバンドサークルの中では、てかもう、大学生でバンドやってる連中といえば、
うんうん
う
ん、
もうほぼ全員ポストロックやるでしょみたいな。
あ、そうなん
や。雰囲気が。
流行ってたみたいな。
めちゃくちゃ流行って。
はははは
で、もう、でもう、さすがにと思って、でもなんか、いきなりその、まあ、新入生でこう入るじゃないですか。
うんうんうん、
で、いきなりその大学4年生の先輩がですね、
うん、
お前これ聞けよみたいな感じで、なんか CD をね、
うんうんうんうん、
その先輩特製のポストロック傑作集みたいなシーンっていうのを、もう4枚組とかですよ。渡してきて、うわーと思いながら、やめてーと思いながら。
自分のプレイリストみたいなのがある
そうそうそう。ね、やめてーと思って、ね、引っかかったやつがあったら、
うんうん、
もし CD 貸してあげるから、もしよかったら聞いてみたいな感じ
で、
くれたわけですよ。
なるほどね。
でも僕、もうポストロックってジャンル自体全然もう、
苦手
だったから、もう、全然話も、合いそうにないと思いながら、うん、だけどその先輩は結構、その、大学のバンドサークルで、なんだろう、オリジナルバンドやって、バリバリやってみたいな立場だったんで、ちょっとここはと思って、ちゃんと聞いて。
偉い。あ、聞いた手じゃないんだ。
そう、ちゃんと聞いて、まあ、でも、まあ、なんか、知ったかぶりですけど、なんか、ここ、レッドこれみたいな、CD 借りて。
結構神経使いますね。それね、大変。
僕が使ってただけかもしれないですけど、でも僕、もう本当にそのせいで、
うん、
その一連の流れのせいで、もポストロックが本当に生理的に無理
だ。ああ、なるほどね。
ディス。
なるほどね。そっか。
そう。
え、なんか、その、おすすめ、まあ、布教用とかあるじゃないですか、布教っていうか。うんそういうのも全然なくて、なんか昔 MD が流行ってた時に、
うん、
MD にその自分のそのプレイリスト、っていうか、なんだろ まあ、お気に入りの曲だけ入れる、うんうん、74分しか入んないから、うんうん、74分分のね、曲を入れていくっていう部分で、うんうん、僕、Do As Infinity めっちゃ好きだったんですよ。
好きめっちゃ好き。
でも、Do As Infinity って、うん、ベスト出てるんです。Do The Best っていうのがあって、うん、
はい。
で、Do The
Best。ベスト尽くそうね。
そう。でも、Do The Best の曲って、好きな曲がいっぱいあって、だからその MD の中にほぼほぼ Do The Best が入ってるわけですよ。じゃあ Do The Best でよくねってなるじゃないですか。うん、だからその MD のタイトルを Do The Best Best って知って
る。めっちゃいい話めっちゃいい話だ
その、
めっちゃラブ
上回るぞっていう気持ちで。
Do The Best の中のベストやねんですよ、ね。
そうそうそう。ベストベスト。でもそれほんまでもそれぐらいかな
めっちゃいい、めっちゃいい話だ。ルーザベストベスト。
え、まあ、自分のプレイリスト作るの。
あ、でもそれは本当に面白くて。
ね。
もう他に共有はしなかったけど。
うんうん。
でも本当に、その、なんだろう、M、それこそ MD とか CD とか、MP3 プレイヤーとか、iPod とか、で、その、うん、もう、夜ドライブするときは絶対これみたいな。とか、その、すげえ、うんうんうん、すげえいいドラム集みたいな。
え、結構勧めるのとか勇気いますよ。
僕、めったに人に勧めないです。
あ、音楽。
もうその経験のせいで。
ああ。
もう、あの、なんだろう、もう、本当にスイートに勧めるときは、めちゃくちゃ、本当に、なんだろう、もう絶対趣味合うなって思える人とか、にしか勧めないです。
なんかめっちゃ好きな人ほど悩みそうですよね。
うん。それに僕もそんな、なんだろう、幅広く聞かないんですよ。
うんうんうん、
その、特定のアーティストの、この曲の、
うんうん、
その、ここの給付が好きとか。
あ、そう。すごいね。
そういう感じの聞き方ばっかしてたから。だから、もうなんか、ね、そんな人とね、話しても。
あ、でもほんまにでもそれ結構、あれかもしれない。もうオタクっていうか、そういう好きなものについて、通じる会話かもしれない。
そう。
で、なんか、プリキュアの60話の戦闘シーンのバグがすごいみたいな感じでしょ？
そうそう、そう本当にそんな感じ。
あ、そうか、そうか、ほんま。でもそこで通過になるとやっぱり面白いですよね。
そうですね。そこが通じると。噛み合うと。もうめちゃくちゃ盛り上がるし。いいんですけどね。
いや、音楽の人が、なんか音楽好きな人たち同士が、会話してて、旗から見てその何言ってるか分からへんって会話を、旗目で聞くのは好きなんですよね。用語が全く分からんけど、なんかすごい楽しそうに話してるな、みたいなのすごい好きです。会話に入れないけどね。でね、なんか、まあちょっと話戻っちゃうけど、その、初めて、昨日初めて、その、鹿さんと初めましてして、
うん、
で、もうでも当日やったから、マジで会って、どうもって言うんじゃなくて、もう、お互い、無言で、ハグしてから、じゃあ、バタバタしてるから、ちょっと、真中でって言って。ハグ
してハグだ。
そう
挨拶ハグだ。
そう
多めかな。
で、その後、で、その後、そのラジオのね、会場の話とかの打ち合わせとかをしたかったんだけど、でも、ほんまに、当日の本番の30分前とかだったから、まあ、自分が話しかける余地はないというか、まあ、絶対邪魔し、うん、できないから、うんで、こう、その、めちゃくちゃ走り回ってるね、チカさん見てて、うん、で、こう、ぼんやり見ながら、チカさん、子供おったら、絶対、なんか、すごい我慢強い子やろな、
仮説、
うん、なんか、参観日、そう、日曜参観のプリントを、自分が子供やったら隠すやろな、で、それで、お母さんが、どうして参観日のプリント隠したのって、お父さん忙しいから、大丈夫だよ、って。
辛い辛い辛い辛い
おばあちゃん行こうかってなるやつやんと思って。
子供に気を使わせてしまう大人に見えたんですか？
いや、もう最初、いや、最初ね、まず話のオファー、まあ、その依頼を受けてから、その話術とか、
うん、
措置とか、その、いろいろ過去のイベント見てて、でもこれってでも、 多分なんか、チカさんが6人ぐらいいないとできないかな。
あ、それ多分、まあ、僕もうっすら思ってます。
いや、なんか、チカさんって、なんか、クランプみたいな感じだ、その。
クランプ、クランプ、ちょっと、ちょっと待って、クランプの説明書なんですよ。クランプって何？
クランプって、クランプって、カードキャプターさくらとかの漫画家なんですけど、うん、あれってクランプって一人じゃなくて、団体なんですよ。ほうほうほう。何人かの漫画家の人たちが、うん、そのクランプっていう団体があって、うん、で、それで漫画を作ってるから、いろんな、そのハイペースで、同時進行でいろんな、まあ、連載ができるんですけど、うん、いや、クランプやなと、し
か
さ。
あ、グースハウスみたいな感じですか？
いや、グースハウスか逆にわかんないんだけど。
グースハウスっていうのはシンガーソングライター8人のユニットで、で、その、そこからそのピックアップして3人とかでカバーとか、2人で、その、曲を作るとか、なんかそういう。
なるほどね。いや、ほんまにでもそうかもしれない。あ、ほんまになんか、同い年なのに、こんなにフットワーク違う？エネルギー違う？
いや、そうか。そうですかね。
いや、すごいよ。同時進行。だってもう半年分の。
確かに、もうこの先もう12月までスケジュールありますもんね。宣伝の
時間。して。
ピンポンパンポン。ワルツというイベントが、音楽イベントがあります。8月の31日に、神の声が。で、8月の31日土曜日に岡山のバーアックス。10月の12日の土曜日に、札幌、キセノン？
ゼノン。
ゼノン。10月の12日に札幌のゼノン、はい、10月の26日に大阪の堀江アルテ、11月の30日に、新宿ライブフリーク、12月の14日に、博多の音楽酒場ブギさん、
すごい、
はい、
もう半年分の
もう半年分これらに、バンバンアーティストが出てですね。
ね、すごいです。
はい、悲しい気分なんかぶっ飛ばしてしまい。いや、
このコンセプトめっちゃ好き。コンセプトで悲しい気分なんかぶっ飛ばしてしまいない。これね、もう告知。
はい、詳しくはツイッター、ワルツ、アンダーバー、岡山のツイッターを、ぜひご覧になってください。
もうこのね、さっきまで後ろにいたチカさんが、告知するときにいきなり近くまで来て、なんか音楽の発表会の子供見守るような感じで、すごい見
てた。私が、あれか、授業参加のプリントを隠すんだ。
ゼノンね。今どこが悪かったか、わかる？
お母さん。
あかねちゃんは一回出てきたよ。
比較しないで。あかりちゃんと比べないで。
いやーもう、
ね、なんとよくない。
ママさん、ママさん。で、今回トークテーマがちょっと音楽性なんです
けど。あ、やっと、やっとたどり着いた。
まあ、でも音楽性の僕は音楽は語れないから、もう、かずえさんとしてね、話してますけど。なんかね、その、音楽を演奏してる人って、どのタイミングでその音楽好きだったのかなっていうのが結構興味があって。なんか昔からずっとやってたのか、うん、急にその学生時代に部活動から好きになったのとかあるじゃないですか。
うん。
達成さんと私のタイプでした。
僕ずっと前からやってるタイプです
よ。じゃあもう家に楽器がある環境だと。
姉ちゃんがいて、四つ上の姉ちゃんがいるんですけど、そう。で、姉ちゃんがピアノを習っていて、まあ部屋にピアノがあって姉ちゃん。で、そこに忍び込んで、小6ぐらいですかね。
うん。
忍び込んでこうピアノを弾き始めたっていう。
独学で？
独学です。
すごいね。
いや。
ピアノの先生とかお姉ちゃん習ってたんですか？
お姉ちゃん習ったんですけど、僕は習ってなくて、
じゃあお姉ちゃんはその、こっそり弾いてたら知ってたんですか？
あ、知ってました。
へ
ぇー。で、姉ちゃん、まあ、四つ上だから、姉ちゃんは高校生で僕中学生です。
うん、うん。
だから、その、家帰る時間が結構違うんですよ。
あ
だから、その、姉ちゃんが帰ってくるまでに、
うん、
この、忍び込んで、姉ちゃんの部屋に俺が忍び込んで、うんうんうんうん、わーって弾いてて、 で、姉ちゃんが帰ってきたら、お前何弾いてんだよみたいな感じで。
お姉ちゃんそんな感じ？え、やばくない
？お前何弾いてんだよって怒鳴られて、あ、すいませんって言って、
マジ？
で、うん、で、隣の自分の部屋に戻るみたいな。
お姉ちゃんは、カツエさんに楽器して欲しくなかった？え、ピアノして欲しくなかった？
いや、ただ単にその自分の部屋に侵入されることが
嫌だった。ああ、そういうことか、うん。なるほどね。
うん、そうそうそう。
はいはいはい。なんであれでしょ？そのお姉ちゃんもコードになってくるでしょ？そのピアノをさ、開けたら、髪が払っとして、お前弾いてたやろ！で、今度髪戻したら戻したで。
そこは、あの、ね、そうそうそう、よく、うん、ね、その姉ちゃんの部屋にピアノがあるんですけど、うん、姉ちゃんの部屋狭いから、うん、ピアノの上にその、高校のその参考書とか、バーって置いてあったんですよ。で、それがずれてると、僕が入ったっていうのがバレる。僕が入ってピアノ弾いたっていうのがバレる。
わ
で、そんで、めちゃくちゃ怒られるんですよ。なんで、僕は、その、並べてある順番、何がどこに並べてあるのかっていうのを全部記憶して、で、どかして、で、ピアノ開けて弾いて、で、ピアノ弾いたら全部それを、その元通りに直して、っていうのをやってました。
えら、好きをすごい形で続けてたんですね。やば。え、お姉ちゃん、でも今は知ってるんですか？カツエさんは。
あ、知ってますよ。
演奏してるのとか。聞いてます。
僕がこのカツエって活動してるのは知らないですけど、なんか音楽活動やってるみたいなのは多分ぼんやり分かってる。
え、じゃあいつかカミングアウトするときは、カツエって何みたいな。
一応ゲイだってのは知ってるんですよ。家族は知ってて。ただそのゲイだーって歌ってるとは思ってないので。
そうか、確かにね。
ほーだぞって歌ってるとは思ってないので、そこはまだ、カミングアウトしなきゃいけない時が来るかもしれないです。
あ、じゃあ、いつか、だって YouTube とかで動画じゃないですか。
そう、出てるからね。やばいっすよ。
いや、ほんまに。だって、ね、なんかどうして絶対、知る可能性ありますからね、YouTube
に。え、これ買っちゃうんじゃん、みたいな。だから家族に買っちゃうんじゃん。これ買っちゃうんじゃん。
お姉ちゃんとかそれ見てなんかね、ちょっと完成してほしいですよね。あの時、怒鳴ってごめんね。
いや、でも、なんかさ、うん、なんだろう、大学生とか、ちょっと社会人になったとかになって、うんうんうん、だんだん丸くなってきたのか、
うん、
それでも僕、その姉ちゃんの部屋に忍び込んでピアノ弾いてるから、
すごい。
なんかだんだん慣れてきて、うん、あ、また弾いてるわ、みたいに最終的になるかなって。
ああ、カツエさん自身にピアノは与えられなかった？
僕自身には与えられ、僕は高校の頃に自分で買いました。
ええー。
ハードオフに行って、
うんうん、
で、その3万円の、もう、鍵盤もボロボロな、なんか、電子ピアノを見つけたから、それを、その、お小遣い貯めて買って、
えら、
で、そこから、まあ自分の部屋でも、そのピアノを弾いたんですけど、
うんうん、
でも、やっぱ鍵盤がしょぼいから、姉ちゃんのは生ピアノだったから、
ああ、
アップライトピアノ。やっぱり忍び込んで弾くっていうのは変わんなかったんですけど。で、そう、一応自分のピアノ持ってました。
じゃあお姉ちゃんちに、もうずーっと、年間ずーっと取り付けてる監視カメラがあったら、カツエさんめっちゃグラグラグラグラグラ。早まくりしたら、ま、やってたんや。
なんか、位置情報にしたらもう真っ黒になる。
どうせ。
真っ青にな
る。そうです。え、こういう、なんかでも、すごい面白いですね。そういう話って、ほんまに自分日常でしないからは、しないでもできる人がいないからは、もうね、昔、前付き合ってた人が、まあ音楽やってた人なんですけど、うんうんうん、私、その音楽を語るのって、元彼を返してしか話せないから。
辛い
そんな情けない話ないから。
辛い。
なんならさっきのポストロックの解説とかしてもらったから、うん。
あ、そっか、ポストロック分かってない。そっか、そりゃそうです。
そう
でも、うん、なんか、なんていうのかな。なんか、ロックって聞いたら、どういうのも浮かべます？
ロックって聞いたら、どういうの
も。あ、どういう、
うん、
バンドの名前でもいいし、音楽の名前でもいいし、曲の名前でもいいです。
この、じゃーん、じゃーん。
はい、はい、はい、はい、パープルヘイズ。はい。で、
うん。
スモークゾーンのウォーターですね。
いやー、そういう名前なん
で、ね。
スモーク
ゾーンのウォーターですね。
パープルヘイズって聞いても。
パープルヘイズだっけ？なんか忘れちゃった。
パープルヘイズって聞いても、ジョジョやしかならない。
そう。スモークオンザウォーター、そうそう、そういうのがロックで、うん、で、その、まあ、それが脈々と受け継がれて、例えばミスチルとかスピッツとか、
うん、
まあそういうのもロックバンドとして、こう、台頭してきたわけです
ね。
ね。なんですけど、その、なんかその、既存のロックだけじゃつまんないよねっていう連中が、作り上げたのが、ポストロックって概念なんです。ポストってのは、この、次のロック。
うんうん
ロックの次の概念みたいな。
はいはいはい、
でもな、でも中身はなんかインストの音楽とか、変調子を使うのとか、うん、インストっていうのは楽器だけで、あの、
歌
がない。
はいはい、
で、あとなんだっけ、あの変調子っていうのは、普通1、2、3、4、1、2、3、4とかじゃないですか。だけど、1、2、3、4、5、1、2、3、4、5とか、1、2、3、4、5、1、2、3、1、2、3、4、5、1、2、3とか、そういうその、普通のスタンダードな調子を使わずに、ヘンテコな調子を使って曲作っていこうよみたいな流れとか、
うん、
あとその、まあ、そういうのがちょっと流行り始めたのが、その、そういうのが、を取り入れていったのがポストロックっていうのがある
んで。それが何で苦手なんですか？
僕、変調子がそんな好き
じゃない。ああ、そういうことか。
変調、うん、変調子あんま好きじゃない。なんか乗れないから。リズムじゃない。
ちょっと待って、わかんない。なんか、女優で例えて
踊れないんですよ。
女優で例えて
要はボアみたいに踊れないんですよ。
ロックが女優で例えて誰なの？ポストロックは誰なの？
待って誰？
怒られそうな例えやけど。
待って。ロックが上戸彩で、
はい。
ポストロックが広瀬すずです。
はあ。
多分違う。
周りは困惑してます。はてってなってます。
いや、なんか、ポストロックって言えばサブ、なんか、あの、なんだろう、車に構えて連中がやる音楽なんですよ。
いや、これも、無意味に敵作る
や
つ。ノン、ノン、
ノン、
ノン。あ、ノンと言われました
。
あー、ノン。
ノン。
あー、ポストロック。わかる。
わかるんだ。
そう。
はい。ちょっとね。
音楽と性の、まだ性の部分みたいな。
そう、
なんか。ポストロックの話ばっかしちゃった。
いや、もう、まあね、あっという間にね。
あっという間に。
音楽編はちょっと終わろうかなって。
ああ、わかりました。やっと下ネタ話せる。
次ね。
やったね。
次ゲスト交えて。
やったね。
話そうかな
って。わーい。大好き。
じゃあ来週、まあ次回か。
うん。
後半もよろしくお願いします。
これが前半、これ前半なの大丈夫かな
大丈夫。